あかりと
武井の
インフォメーションカニ。
9月1日日曜日はカニ市防災訓練の日。
いざ災害が起きた時、きちんと行動できますか？
災害情報はきちんと入手できますか？
この機会にもう一度備えを確認してみよう。
備えあれば憂いなし。
自分の身は自分で守ろう。
事前準備をしっかりして
災害に強くなろうや。カニ市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市アクション広報課の武井が、
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
夏の楽しいイベントが一つずつ終わりを迎えていますね。
そうですね、うん、もうイベントが終わるにつれて夏休みの終わりも徐々に近づいてきているような気がします。
楽しい時間はあっという間ですね、うん、学生の皆さん、夏休みの宿題はもう終わりましたか？きっと今頃焦って取り組んでいる人もいると思います。
はい、そうですよね。武井ちゃんはこの夏休みの宿題、はいはいはい、最初にやる派か最後まで残す派、どっちですか？
私は最後まで残す派でした、
うん、え、意外。なんか真面目にもう最初にやっちゃいますっていうイメージがありました。
でも、
うん、
あの好きな教科とかは最初にやる方でしたね、
うん、あ、一番最後に苦手な教科残すんだね。
そうですそうです。結局もうやっぱり最後まで残っちゃう方でしたね。
あ、そっかそっか、大変だな
あかりさんはどちらでした？
私は本当はもう最初にやりたいんだけど、はい、そんなに効率よく勉強ができる方ではないので、はいはい、もう夏休みと共に勉強が過ぎていく感じで、あの一日一日ちゃんと宿題をこなしていくタイプ。
えらい、すごいですね
本当はね、もうチャット終わらせたいんだけどね、はい、できなくて。
多分みんなそう思ってますよね、早く終わらせたいって。
あ、そうそうそうそう、早く終わらせたらいいんだけどね。
うん、そうですね。
でもそれもなんか夏休みって感じがして楽しかったです。
あ、でもあの夏休みが終わってすぐにテストがある学校とかもあるじゃないですか。そうするとやっぱり直前に、本当はいけないんですけど、うん、直前にやった方がまだ記憶に残ってる。
そうなのか。
ちょっとつい直前にやりがちなのはありましたね。
そうかそうか、はい、まあね、今も宿題が終わってないっていう皆さんがいると思うんですが、はいはい、まだ時間はあります、うん、今から全力で取り組みましょう。
そうですね、まだ間に合いますね、うん。では早速今日の本題に入っていきましょう、
はい、
まずは広報課に8月号コラムから防災訓練の話題です、
はい、9月1日日曜日に開催します。災害時に持ち出すものはどんな行動を取ればいいの、今一度確認してみましょう。
他にも特定外来生物セアカゴケグモの話題や、市立図書館と岐阜医療科学大学図書館の連携に関する話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずは広報課に8月号コラムから防災訓練の話題です、
はい、
9月1日に市内で一斉に防災訓練を実施します。
9月の第1日曜日は蟹市防災の日なんですよね。
はい、そうなんです。
いつ起きてもおかしくない巨大地震に備え、日頃から災害時に取るべき行動や避難場所などを確認しておかないと、いざという時にどうすればいいのかわからなくなってしまいます、
うん、皆さんは今大きな地震が起こったらどうしますか？こういった問いに即答できない人結構いるのではないでしょうか、
うん、
今一度災害時の行動についてきちんと見直してみましょう。
まず日頃から準備しておくべきものは災害発生時に持ち出す物品ですよね、
うん、そうですね。
非常食や飲料水ですね、
うんうん、
家族構成などによって必要となるものは変わってくるので、家族でしっかりと話し合いながら準備する必要があります、
うん、その際はぜひ災害発生直後に素早く持ち出す非常持ち出し品と、復旧するまでの数日間を支える非常備蓄品を分けて考えてください、
はい、
というのも地震が発生してすぐは持ち出せるものも量も限られているからです、うん、一度余震が収まってから取りに来れば大丈夫なものは非常持ち出し品とは別にして、
うん、
何箇所かに分散して取り出しやすい位置に備えておきましょう。
はい、インターネットで調べると持ち出し品のリストを掲載しているサイトもいくつか出てきますよね。
最近多いですね。
リストと照らし合わせながら家族でじっくり考えてみましょう。そしてもう一つ重要なのが情報収集です。これまでも何度か皆さんにお伝えしていますが、情報収集は災害時の命綱になります。災害時は様々な混乱が起き、間違った情報が流れる可能性が高いです。できるだけ多くのツールを使って情報を集め、その中から正しい情報を見極めるようにしてください。
広報カニにも毎月掲載しているものがいくつかあるのでお伝えしますね。
はい、
まずはスグメールカニです、緊急情報や気象情報、地震が起こった際の震度などをメールでお知らせします、携帯電話やスマートフォンでカニ市ホームページや広報カニに掲載されている二次元バーコードを読み取るか、メールアドレスに空メールを送信すれば登録できます。
はい、防災情報の他にもゴミ収集や催しといった市内のさまざまな情報を順次配信しています、登録の際には受け取りたいメールの項目を選択することができるので、必要な情報の選択箇所にチェックを入れてくださいね。
あとは皆さんが今お聞きの FM ララですね、
はい、
周波数 76.8MHz でいつでもどこでもラジオを聞くことができます、
はい、
緊急時には緊急情報がラジオに割り込んで放送されるようになっているんです。
ラジオを聞いている途中に緊急情報に切り替わったら、身の安全を確保した上で焦らずしっかりと情報に耳を傾けてください。ララアプリをインストールしておけば、緊急情報の内容を文字で読むこともできますよ、
これ便利ですね、
はい、
その他にも蟹市の公式 Facebook や Yahoo 防災情報、中部電力の停電情報お知らせサービスなどもあります。合わせてチェックしてみてくださいね、
はい、
さて最初の話に戻りますが、9月1日日曜日は蟹市防災訓練の日です。訓練内容や時間は各自治会で異なるので、確認してから参加するようにしてください。
行政が支援する公助に頼るのではなく、自分自身や地域で身を守る自助や共助が大切です、訓練で持ち物や行動をもう一度確認し、災害に備えましょう。せーの、
災害に強くなろうや。
次はセアカゴケグモの話題です。
特定外来生物に指定されているセアカゴケグモが最近市内で発見されました、
はい、
セアカゴケグモのメスは毒を持っているので、皆さん注意してくださいね。
はい、セアカゴケグモの特徴なんですが、全体的に黒色をしていて、その名の通り背中に赤色の縦筋模様があるんですよね、
そうなんですよね、赤い模様はオスにはないのですが、メスに毒があるので、特に赤色の模様を見たら要注意です、
はい、
お腹の裏面にも四角または砂時計型の赤色模様があるそうです、体長は約7ミリから10ミリ、卵の卵の入った袋ですね、
はい、
これは白色で丸くて、直径10ミリから15ミリです、
はい、おとなしいクモなので、驚かせない限り人を噛むことはないと言われています、殺虫剤スプレーなどで駆除することができるそうなんですが、絶対に素手で捕まえようとはしないでください、
危険ですからね、
はい、
噛まれると激しい痛みや腫れ、寒気、嘔吐、汗がたくさん出るなどといったほか、脱力、頭痛、筋肉痛、不眠などの症状が現れることもあります。
こんなに小さいクモなのに結構ひどい症状が出るんですね、怖いです。
もし噛まれた場合は、噛まれた部分を石鹸や水で洗い落として速やかに病院で治療を受けてください、
はい、セアカゴケグモって具体的にどんなところにいるんですか、
はい、ベンチの裏や自動販売機の下、エアコンや室外機の下、花壇やプランターの下、排水口の蓋の裏や側面、外に置いてあるサンダルなどの中で見つかることが多いそうです。
ベンチやサンダルで見つかることもあるんですね、自分で気づかないうちに触ってしまいそうで怖いです。
そうなんですよね、
ベンチに座ったり外にあるサンダルを履く場合は、セアカゴケグモがいないか一度確認するようにしましょう。また外で作業をする場合は軍手などを着用すると安全です。見えないところにはいきなり手を入れないようにしてください。
これまで市内では瀬田屋、緑ヶ丘、西片平、土田、峰ヶ丘などで見つかっています、
はい、
他の場所でも生息している可能性があるので十分注意してください。またもしも見かけた場合には市役所の環境課までご連絡ください。
毒があって危ないので不安な場合は一人で何とかしようとせず周りの人に助けを求めてくださいね。
次は図書館の話題です、
はい、
蟹市立図書館と岐阜医療科学大学蟹キャンパス図書館の覚書調印締結式が7月30日に市役所で行われました、
うん、覚書調印締結式ってなんだか難しそうな話題ですね、
うん、そうですよね、うんまあ、簡単に言うと市民や学生の皆さんが両方の図書館を便利に利用できるように連携しましょうねという約束を結んだということになります。
ああ、そういうことなんですね、うん、岐阜医療科学大学の蟹キャンパスといえば、うん、今年の4月に虹ヶ丘の名城大学跡地に開設されたばかりですよね、
うん、そうですね、うん、平成29年の7月には蟹市と子育てや保健医療災害などについて連携協定も締結しています、うん、今回の覚書締結には大きく4つの連携内容があります、
はい、
まず1つ目が図書資料の利用です、うん、先ほど冒頭で両方の図書館を市民や学生の皆さんが便利に利用できるようにと言いましたが、はい、市民の皆さんが市立図書館を通じて大学図書を利用したり、うん、また大学図書館を利用したりすることができるようになったんです、
うん、そうなると市の図書館では借りられない本も借りることができるんですね、
う
ん、
そういうことです。
大学の図書館って専門的な本が多いイメージがあります、うん、岐阜医療科学大学は医療系の大学なので医療に関する図書が充実していそうですよね、
うん、そうですよね、うん、借りられる図書の幅が広がるのは嬉しいですよね、
はい、
まだ大学ができて間もないので現在は蔵書数がそれほど多くないのですが今後そういった分野の新書が増える予定だそうです、うん、楽しみですね、
はい、
その他の連携内容としては相互の情報交換、発信、交流、連携講演会の開催などがあります。市民向けの講演会なども今後開催していく予定だそうです、
はい、大学と聞くと大学生しか使えないのかなと思ってしまうんですがこうやって地域の人も利用できるのは嬉しいですよね、
うん、そうですね。
これからますます大学と地域のつながりが深まっていきそうですね。
はい、
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
前回もお伝えした美濃金山城下ぶらり歩きがあさって24日土曜日に開催されます、
うん、楽しみですよね、うん、先週の土曜日にはくくりで一足お先にぶらり歩きが開催されました。インスタグラムにもハッシュタグカニスタで投稿されていたんですが事前の灯籠作りには東明小学校の児童の皆さんも協力してくれたんですよね。
はい、そうなんです。児童の皆さんが和紙に絵を描いて、うん、その絵が描かれた和紙をくくり城跡白森隊の皆さんが貼り付けました。
地域の子どもから大人までみんなが地元のイベントに関わったというのはすごいことですよね、うん、
いいですよね、
うん、地域の魅力あふれるイベントとなりました。あさっての金山城下ぶらり歩きも楽しみですね。
ぶらり歩きぜひ皆さんも遊びに行ってみてくださいね。
そして写真を撮ったらぜひインスタグラムでハッシュタグカニスタを使って投稿してください。
はい、カニはひらがなでスタはカタカナです。
はい、
そうそう、ハッシュタグカニスタといえば、はい、最近投稿数が4000件を超えました。
ああ、そうでしたよね、うん、最近投稿数がぐんぐん伸びていて嬉しいです。
そうですよね、うん、ハッシュタグで投稿のあった写真は蟹市の公式アカウントでリポストしたり、うん、広報誌に掲載したりして皆さんにも紹介しています。
はい、蟹の素敵なところはたくさんの人に知っていただきたいですもんね。
そうですよね、
うん、私たちだけでは気づかないようなカニのいいところがたくさん投稿されているので見るたびに発見があって面白いです。
うん、本当にいつも皆さん投稿してくださってありがとうございます、
はい、
今後も11月の全国山城サミットカニ大会や大河ドラマ麒麟が来る放送に向けた明智光秀関連イベントなどカニの勢いはまだまだ止まりません。
はい、
そういった情報をこれからもどんどん皆さんにお伝えしていきますが、ぜひ皆さんも市内で見つけたカニの素敵があれば、ハッシュタグカニスタをつけて私たちに知らせてくださいね。
目指せ投稿1万件ですよね。
そうですね。
これからもみんなでカニの素敵をたくさん詰め込みましょう。それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか？
はい。
せーの、
それでは皆さん、アディオース。
時は乱世の世、美濃の国蟹郡長山で200年守られた明智城は落城、父を、叔父を、主君を失い、居場所さえも奪われた青年光秀は胸の奥にいよいよ燃える夜明けの炎を感じていた。私が愛する美濃を去らねばならないのは、乱世に生まれ落ちた武士の宿命かもしれない。見ていた前、どこまでも私らしく戦ってみせる。遥か遠く、時代を超え、本物の歴史のつながりが今ここにある。明智光秀生誕の地、蟹。